こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ノットファウンド回ですね。404
ですよ。もう梅雨、台風が来たり、
はい。うん。
でも今年の梅雨は涼しい。
なんかね、あ、そうそう、そんな話今日もなんか野球チームの練習の時にしてましたよ。なんか涼しいね、みたいな。
もう6月も終わろうとしていて。
うん。
てかまあこの公開、この収録の公開はもう7月3日なので7月に入ってるわけですが。
うん。
まあそれを撮っているその前の週の状況では、結構20度前半とかの日が続いたりとかしてますもんね。
なんか6月の前半か5月の時って、例年よりかも暑くて、え、5月でこれかよ、みたいな話。
そう、そういうのあったじゃないですか、なんか。
ありましたよね。
これまま行ったら夏どうなっちゃうのみたいな。
そうそう。夏50度とかなっちゃうんちゃうとか言ってたけど。
そう。
そんなわけなかったね。うん。
うん、今年はなんかね。とはいえ、最近まあちょこちょこね、アイスを食べちゃってたんですよ。もうアイス解禁みたいになっちゃったんですよ。あの5月の下旬の、5月の下旬ぐらいにちょっと夏日があったじゃないですか。
ありました。
あのあたりから、あ、もうアイスだな、みたいな感じになっちゃって。
あ、アイスのシーズンが始まったと。
はい、始まっちゃったなと思って、はいはい。で、僕の好きなファミリーマートの、チョコ、正式名称わかんないんだけど、
うん、
チョコクッキー氷みたいなのがあるんですよ。
前言ってましたよね。
前も言ったやつ。
ね、
うんうん、そう。それがまたね、シーズンオンしたんで、もう来てんじゃんと思って。
ほうほうほう。
で、なんかこうね、長いミーティングがあった後とかに、うん、あ、もうアイス食うか、とかね。結構そういうことにしちゃってたんですけども、
ほう、
これでもこの時期からアイスもちょっとやばいだろうなっていうふうに思ったんで、
うん、
ちょっとアイスを控える代替デザートみたいなのがどうにかなんないかなと思って最近考えてまして、
ほうほうほうほう。
で、最近やってるのがですね、まず脂肪ゼロのヨーグルト。
ありますね、脂肪ゼロヨーグルト。はい、はいはいはい。
僕が使ってるのはナチュレ恵みヨーグルトなんですけども。
うんうん、
その脂肪ゼロのヨーグルトを買ってきて、あとは、ま、コンビニとかスーパーで売ってる、凍ってるブルーベリー。
ああ、はいはいはいはい。
で、それを混ぜするんですよ。
かわいい。混ぜ混ぜして。
そう。混ぜ混ぜして、で、ちょっと甘みが足らないんで、うん、僕はパルスイートっていう、
うん、
ま、人工甘味料かな。キャロリーオフの。
なんかさ、連成してますよね。なんか、お菓子を。その、
そう。
ヨーグルトとブルーベリーと、その、あれ？人工甘味料を混ぜてる。
うん。
それ三つとも混ぜると。うんうん。
そう、三つとも混ぜて、混ぜ混ぜっていう風にして、
うん、
して食べると、うん、まあこう、うん、シャーベットというか、スムージーというか、
うんうん、
そういう感じになるんですよ。で、まあこれ結構いいな。で、甘さの調整がね、自分でその、後から、追いシューガーができるから、まあ、と言ってもカロリーゼロなんで、
はいはいはい。
まあ、たくさん入れるとお腹壊す可能性はあるんですけども、まあ適量入れて、調整して、ってなってて、それは結構調子よくて、最近それがあるんで、アイスは買わずに、今のところ来てますね。
なんかいいっすね。
結構美味しい。
美味しいですか？
うん。
ちょっと興味ありですけど、なんか、ねるねるみたいですね。なんかね、こう。
そうそう、自分でね、これとこれを混ぜて。
混ぜ混ぜして、食べてうまいってやつでしょ？それが、長山さん、ね、どう、そのさ、その、それを生み出した時は、何ですか、その、脂肪ゼロヨーグルトまず食べてて、なんかちょっと風味が欲しいなと思ってそのブルーベリーを足したんですか？
いや、もう完成形をイメージした状態で全部一気に買いに行きました。
そうなんだ。
うん。
すごい。
最初でもフローズンヨーグルトありかなと思ったんだけど、フローズンヨーグルトのレシピ調べると結局生クリーム入れたりとかして、別にこれそんなヘルシーじゃねえじゃんみたいな感じになっちゃう。
なるほど。
で、ただ凍らせても多分そんなに美味しくないだろうから、
うんうん、
ヨーグルトを別に凍らせる必要なさそうだなと。まあ、最初凍っててもいいと思うんですけど、シャーベットみたいなって。じゃなくて、冷たい部分は別立てにした時に手に入りやすいものって言ったら、もうコンビニでも手に入るフローズン、冷凍フルーツだなと思って、
うん、
で最初バナナとか自分で凍らせてもいいかなと思ったけど、なんかちょっと作ろうと思ったら、なんかもうミキサーとか出してこないともう、なんていうの、粉砕できないなと思って。バナナ、完全に凍っちゃうと。で、ちっちゃくね、切って凍らせるのもまた面倒だし。
はいはいはい。
うん。だったらもうベリー系が、もうポロポロってね、何粒か入れて、混ぜ混ぜしたらもう出来上がりじゃんみたいになったんで、ちょっとそれを最近はね、食べるようにして。
えらい。ちゃんと、もう早くもその脱アイスしてるわけですね。
そう。
本格シーズンインする前に。
そうです。うん、シーズンインする前にちょっと 先走って結構食べちゃったんで、
はいはいはい、
これやばいなっていうなったんで、わかりますよ。そういうちょっと工夫をね、最近し始めたのと、うん、そう、で、ブルーベリーほら、なんか目にもいいとかさ、眼精疲労はつる、しんどいから、
うん、
なんかそういうのもないかなと思って、まあ特に実感はないんですけども、そういうちょっと健康成分的な感じもしないかなとは思って、はい、やってます。
なるほどね。長山信じてるぞっつってやってください、皆さんこの。
あ、そうね。なんとか信じてるぞってやつね。
まあ信じてるぞ。
まあでもその信じてるぞ、別にうまそうってか味は想像できるじゃないですか。
うん。別にあのなんか不安はない、別にその。
特に不安ないじゃないですか、
ね。うん、不安はないです。ちゃんと、うん、美味しそうだなと思って、うん、はい、思いましたけど。僕は食べちゃってますよ、アイス、もう実は。
あ、行っちゃってますもん。
行っちゃってるしさ、行っちゃってるし、あれですよ。コンビニでさ、最近、ほら、マーケティング施策に忠実な男なんで、私は。一個買うと、翌週ぐらいに無料でもらえるっていうさ、うん、その、クーポンが発行される系のキャンペーンあるじゃないですか。
はいはいはい、やってるんですね。
あれを見て、別にそんなに食べたく、めっちゃ食べたいなってわけじゃなかったんだけど、あ、なんかこれもらえるんだと思って、エッセルスーパーカップストロベリーチョコをですね。
ああ。
2個買っちゃったんですよ。で、それで1個食べたら美味しくて、
うん、
これはうめえってなって、で、その引き換え券の2枚も、なんかああいうのって結構、その、もらうけど引き換えることがあんま
りしないですよね。うん、
そうしないけど、しっかり2個引き換えてもらって、冷凍庫に入れてたら、うん、うちのね、もう成人にもなった長男や、もうすぐ成人の次男とかが勝手に食べてたりして、おいみたいな。おいって思ったけど、ここでおいっていうのもなんだなと思って、ぐっとこらえ。はい、うん、なんか新しいアイスをどんどん追加して、気がつけばなんかいろんなアイスを食べてますね、今年。クーリッシュの梨が売ってたんですよね。
あ、もう出てんの梨。
梨がね、そう、梨が早いね、今年。なんか、秋口ぐらいじゃないですか、
そうですよね。夏も終わり、残暑の頃とかに出てくるイメージあったんですけどね。
そうそうそう。サクレは多分もうちょっと後だと思うんですけど、うんうんうんうん、クーリッシュの梨はね、6月22日から発売されてるらしいですよ。あら、
もう梅雨に梨じゃん。
うん、これはクーリッシュ史上初のその梨フレーバーらしくて食べたんですけど、
うんうん、
ど
う
でこれはいいね。
いい感じですか。
梨を冷たくして食べてる感じがします。
あ、そうなんだ。
はい、
クーリッシュベース美味しいからな、期待を高いですね。クオリティ
高い、期待は高いでしょう。
で、うん、クーリッシュはね、アイスクリームの中でもね、結構ね、カロリーが低めなんですよ。
確かに。
うん、多分シャリシャリ成分が多いんでしょうね、水分。
ああ、前、中山さんが言ってたね、うん、シャリシャリ成分が確かにね。で、この実質ゼロカロリー。
実質ゼロカロリーかどうか分かんないけど、まあ、油とかがね、苦手になってきた年齢でも、
ちゃんと。
さっぱりね、しやすい。うん。
ああ。
焼肉食った後とかにも行けますからね、クーリッシュ。
ああ、いいね。ああ、いいね、これね。
あと、クーリッシュをさ、なんか、うん、なんかのパンにさ、トッピングするってのもありましたよね。
何それ、そんなことしちゃう。
なんか甘パン。系にクーリッシュのあの冷たいあれをギューって上から絞ってこうかけて食べるみたいな、背徳感がある、なんか
そんな
B 級グルメみたいなのあったような気がする。
贅沢の贅を尽くしたパンの食べ方があるんですか、世の中には。
うん、あるんですよ。
へえ、今度試してみるかな。
うん、なんでクーリッシュ梨ちょっと僕もチェックします。さっきそう最近こればっかり食べてるから、アイスクリームのあの冷凍庫に近づかない生活だったんですけども、そこも出てるんだ。
梨はいいですよ。梨はなんかね、だからたまにほらクーリッシュも結構そのベルギーチョコとかさ、ちょっとこう、
ね、
クリーミーっぽい感じのやつ、うん、まああれはあれで別にね、そんなにこう脂質も、これ梨の倍近くあんな。
梨は脂質低そうですもんね。
梨は 2.
何グラム。ああ、いいじゃないですか。
はい。うん、チョコは 4.6 って書いてあるからね。
うん、でも 4.6 だな。
でも 4.6 です、うん。はい。なんでちょっと今ね、脱アイスをしてるのが、エマさんにね、ちょっとクーリッシュいいよっていう、ちょっと思いぶっとしてしまいましたけど。
はい。
はい。そんな感じでね、ね、はいはい、暑さをちょっと、まあこれからまた暑くなってくるでしょうってことで、ね、暑さを頑張って克服していきたいですな、これね。うん、アイス食って。アイスか、長山さんの名前なんていうんですか、ちょっと名前つけてください、長山さん、その。
なんかブルーベリー、
うん、
ヨーグルト、
うん、ブルーベリーヨーグルト、
ブルーベリーヨーグルト、フローズンブルーベリーヨーグルトって言ってます自分では。
あ、じゃあいいです。フローズンブルーベリーヨーグルト、
はい、
かアイスで乗り切っていきましょう。
はい、
はい、 はい。ということで、引き続きですね、先週から引き続きお便りをですね、いただいておりまして。は
い、ありがとうございます。
今週もありがとうございます。お便りの方をですね、読み上げさせていただきます。
はい。
たこ焼きさん。
たこ焼きさん。
からのお便りでございます。
はい。
はい。いつも楽しく拝聴しています。400回の放送おめでとうございます。クリスさんが戻ってきてくれて本当に驚きました。心から嬉しかったです。少年野球チームも少しずつ勝てているようで何よりです。お二人に質問です。10万円を超えるような高額なお買い物をするときの判断材料ってありますか？私は高額な買い物をするのが苦手です。例えばスマートウォッチ、スマートフォンなどです。買う行為に満足してあまり使わないんじゃないか、子供の養育費に貯金すべきではないかといつも悩んでしまいます。お二人の考え方、最近高額な買い物があれば教えてください。これからも応援しています。というお便りでございます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど。
高額なお買い物。
高額な買い物は僕もあんまり得意ではないですね。
あ、そうですか。
うん、いつか話したけど僕は買い物が苦手っていう話をしたような気がするし、なんかいろいろ買い物をしようと思って調べてるともう疲れてもういいやってなっちゃうことがやっぱ多いんですよね。
はいはいはい。
うん。なんかやっぱりね、今情報社会なんで、情報社会ってもういつから言ってんのって感じだけど。
今に始まった話じゃないけどね。
もうね、うん、相当なね、こうね、情報社会がどんどん進んでるわけなので、
はいはいはい、
まあレビューやらさ、何やらこう調べようと思ったらさ、
はいはい、
ずっと調べてられるわけじゃないですか。
わかります。
なんだったらもう Google とかで調べて最初の方とか、まあ、アフィリエイト系のやっぱりレビューサイトみたいなやつとかも頑張って、SE とか頑張ってるわけじゃないですか。彼らはビジネスだから。
うん。
だからそういうのがまずどんどん上がってくるじゃないですか。
うん。
うん、でそうすると、まあ、こう、真偽はどうなのかみたいなのがやっぱり気になるわけですよね。
この書いてて、
この人たちが売りやすいものをこう上位にするみたいな、やっぱりバイアスがかかるんじゃないかなっていうふうにやっぱり疑ってしまうんで、はいはいはい、そうするとやっぱりこう、個人のブログとかで、こう、使ってるものを実際に使ったよとかいうところまでたどり着こうと思うと、うん、なんか、Google だったら15ページぐらいまでいかないとさ、そういうの出てこないじゃないですか。なんだったらもう。
そうですね。うん。まあ、確かに確かに。
そう、だからそういうのを探したりとか、うん、あとは各種 SNS ね、インスタグラムも X もそうだし、うん、その辺もこういろいろ見てたりとかすると、もう疲れちゃう。
わかります。こう、料理を作ってて、家族に振る舞う時にはもう作った人は、まあ、食べる気がなくなってるみたいな、そういう、
うん、
なんかもう満足しちゃってるみたいなね。うん
で、そんで、高額だとやっぱ失敗した時のダメージがでかいでしょ？
そうっすね。
で、これが2、3000円だったら別にさ、そんな別に15ページまで Google 見なくても、
まあ、
とりあえず買ってみて、
ね、
うん、まあ、ダメだったらダメでもっていうふうな気持ちになるんですけども、
わかるわかる。うん。
これは10万円超えてくるってなると、とか、大型の家電だったりとかすると、もう返品するのも大変だし、みたいな感じになっちゃうので、うん、なるべくこう失敗をしたくないって気持ちになるから、こう疲れちゃうっていうのは、やっぱありますよね。
なるほど、
うん、
だからまあ調べて、でもとはいえ10万円を超える買い物はするときはしますよね。長山さんね、この間高いやつ買ってたじゃないですか。
します。だからそれこそこの間はカメラね、
うん、
GR4 っていう、
うん
うん、高いカメラを買いました。あれは割とノリで買った気がする。
そのノリ、
もう抽選に受かったから買っちゃおうみたいな。
はいはいはいはい、うん、はいはいはい、
いう感じですね。
うん、
あと、最近は、あれを買いました。うん、MacBook Air。
お
買いました。
MacBook Air。
先週かな。
先週、
うん、うん。もう、妻が、まあ、僕のお下がりの MacBook Pro を使ってたんですけども、なんかディスプレイがなんかつかなくなっちゃったんですよ。なんか微妙に閉じてるとつくんだけど、パカッと開けると消えちゃうみたいな。う
ん、
なんかこう。
ちゃんと壊れてますね。
そう。うん、で、見積もり、修理見積もり出したら、やっぱりもう完全に交換、液晶パネル交換って形になっちゃって、
あ、そうなんだ。
まあまあな金額になっちゃうと。
うんうん。
で、まあ、その CPU もインテルっていうその昔のね、世代のやつだから、はい、これからどんどん使えなくなっちゃうソフトウェアとか、それこそね、OS もアップデートできなくなっちゃうっていう感じになってきちゃうんで、
うん、
まあ、ぼちぼち買い替えた方がいいけど、ただまあ本人がしてるのはそこまでこう LINE とインターネットができて、みたいな。
あと
Google のなんか、そのオフィス系のやつが少しされたらいいみたいな感じだから、まあそれだったら家にある iPad でもどうにかなるんじゃないのっていうので、まあしばらく iPad 使ってもらってたんですけども、やっぱりどうしもう生産性低いな、みたいな感じになっちゃって、しんどいなっていうことだったので、まあ確かに前のも結構長いこと使ったし、ちまちまちまちまやってるよりは、コンピューター買った方がいいんじゃないかなっていう感じになったので、
う
うんうんうん。うん、まあ、買おうかなーって悶々としてたんですけども。
うん。
そしたら、マックそろそろ値上げするらしいじゃんっていう噂が立ってるのを見たんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。確かに。前のアップデートでもそんなに値段上がってないし。
うん。
でもこんだけなんか、半導体系の値段がバンバンバンバン上がってて、かつね、円安の状態で。まあ、確かにマックがこのままの値段で売られている可能性はかなり低いなと思って。
うん。
もう下手したら7月の1日ぐらいから値上げするんじゃないかみたいなこと言ってたから、ああ、じゃあもう買っちゃうかと思って。
ほう、うん、
ほうで、買っちゃうかと思って妻の子ね、この色がいいって言って、あの、シャンパンゴールドみたいな色があるやつを、じゃあこれ買おうっつって買って、
うん。
で、なぜかわかんないけど、僕も欲しいなってなっちゃって。
まあ、なぜかわかんなくはないけど、
うん。
なっちゃったんだ。
そう。
なっちゃったんですね。
僕も欲しいなってなって。まあ、その、うん、僕、Mac Mini っていうあのデスクトップ型の Mac を仕事で使ってるんですけども、
うんうんうん、
出張とかね、ちょっと外で事務作業とかしたりとかするのに、
うん
まあ、外に持っていくのが、やっぱり古い大きな MacBook しかないから、
うんうんうん、
でそれもインテルなんですよ、もう。
あ、なるほどね。
うん、なんで、1台ぐらいなんかね、ノートあってもいいかなみたいなこと前から思ってたんですけども、まあ、踏ん切りがつかないなってなってたところが、まあ値上げするしなみたいなそういう言い訳を言い訳が発生して
ほうほうほう、
うん、発生した上になぜかメモリーを増設して SSD も増設した上で買っちゃいましたね僕の方
た、
はい、
あららあれ結局そのなんか値上げしたんだっけするんだっけ
そして、
うん、
その次の日に正式に値上げして、
うん、あ、はい、やっぱり
ああうん、2晩経ったらなぜか10万円ぐらい得してました僕
1台5万かける2、
うん、近く、うん8万円ぐらいかな、うん、だからギリギリセーフみたいな感じだった
いやすご
逆に値段タイミングが合ってなかったら多分1台しか買ってないし
確かに、
うんまあ、2台かとかまあ絶対的な金額もちろん大きいんですけど
うんうんうん
うん、まあでもね、使うものだから、どちらにしても。
確かにね、使うんだったらね、
う
ん、その
なんだったら、ちょっともう iPad でいいか、みたいなことを言ってたかもしれないですね。その、なんかショックで、なんかその、
値上げで
そう。
ああ。
あの時買えば、みたいなショックのせいで。
いや、そうか。僕はその値上げの情報をちょっとキャッチできなかったんで、もう完全に後悔してますね。
お
買っとけば。僕今あの M1 なんですよね。家の。
あ、もうだいぶ古いですね、もうね。
うん、そうなんですよ。まあでも言ってもまあね、インテルのからは脱却はしてはいるけど、うんうん、で、まあそんなに別に不満もないんですよね、別に。
そうなんですよ。なんか M1 ぐらいからね、よくできてるから、
うん。
なんか普通に使う分には特に何もあれないですよね。
ない。
うん、
でまあ動画編集とかもね、たまにやってますけど、まあそんなにこう、なんか昔みたいにこうカリカリ固まってなんか、
ね、うんうんうん、
カリカリカリカリってなるみたいな全然、まあカリカリはもちろんなんないんだけど、そのハードディスクじゃないから。
ないからね。
うん。ないしなと思ってるけど、うん、やっぱね、買い替えのタイミングがどっかで来るからね。
そうなんですよね。
高いよね、確かにね、うん、今ね。なるほど。でも、その、長山さん、そのすごい決断力ですね、その2台買って。2日後に、
うん、いやなんかまあこれをだから、まあ、どっちが先かっていう感じじゃなかったんですけどもちょうどあの働き者ラジオというかあの文化系トークライフラジオの、うん、ライあトーク
文化系
トークラジオライフでいいんだっけ
ちょっと待ってちょっとちゃんと言おう文化系、ね、
文化系トークラジオライフですよ
文化系トークラジオライフ、ね、はい、
はい、だライフですね、
うん、
だライフの次のっていうかもう公開されてるのかなインフレカルチャーっていうのがね、特集らしいんですよ。特集というかトークテーマなんですよね。
そう。
で、働き者ラジオ聞いてた時も、もうその、もうどうせ値上がりがしてしまうんだったら早いうちに買った方が得だっていう風な考え方っていうのが、こう、インフレの時の消費のするマインドだって話があって、あ、これまさにそうだな、みたいな。
確かに。
うん。まさにその通りの購買活動をして、まあ、僕の場合はたまたまタイミングよく、それで金銭的には少しお得をしてると。いうふ
う
な行動だったなと。で、僕は多分これは一つの成功体験になってしまってるので、まあ、今後その、購買するっていうことに関しても、もしかしたらこうね、早く買うことはよしっていうふうな、こう、マインドが、染み付き始めてるかもしれないなっていうのをこう思、その話を聞きながらね、思ったんですよ。
はいはいはいはい。うん、はいはいはい。まあ確かに、なんか物を買うときって例えば新商品が出ますっていうときに、
う
ちょっと様子を見てから買うか、例えばスマートフォンに、iPhone とかにしましょうか。
うんうん、
iPhone の新しいモデルが出ますって言って、やっぱ発売日周辺で買うか、
うんうん、
半年待ってから買うかとかさ、買うタイミングっていろいろあると思うんですけど、
うん、
結局、極端に値下がりもしなければ、どっかで買うんだったら早めに買っといた方がいいみたいな考え方もあるじゃないですか、その機械、
そうですね、
機械という意味では。
うん、
そうね。
うん、
まあ、僕はその高いもの買うときは自分がどんだけ使うのかみたいなことを永山さんとして考えて、まあ、使うようにする。使え、まあ、生活のスタイルが買ったものをたくさん使えるようにできるのかっていうのを考えますよね。
うんうんうん、
過去で言うと、子供の少年野球を始めてカメラ買いました。
うん、
望遠レンズ、例えば20万弱のやつを買ったんですよ、当時。うん、結構な、
そうですね。
レンズ1本にそんな済んだって思って、ね、
うん、
いや、結構買うときは相当躊躇しましたけど、
うん、
でも買ってから多分撮ってる枚数めちゃめちゃ撮ってるんですよね、その野球の試合で。
うんうん、
いや、買うと、もう1試合あたりもその、ね、何千枚、下手すると1万枚弱とか、まあ、連写とかを使って撮って、
うんうんうん、
まあ、そこから選別してっていうのを、ね、年間で何試合もするんで、まあ、めっちゃ使ったんですよ。で当然いい写真もいっぱい撮ったし、自分なりにこう満足のいく、うん、あとギターね、ギターも買って、ね、そうそう、練習めっちゃして、うん、まあ毎日触るとかってやってて、うん、それができるのかどうかってやっぱちょっとこうありますよね。
割り算的なやつですよね。
うん、
何回使えるか、そう
そうそう、何回使えるかみたいなのはあるかな、うん、
そう、コンピューターとかね、 iPhone とかって本当に仕事からも含めて毎日使うなって感じ、
うんうんうんうん、
だからうん、そこはまあなんかね、計算しやすい。カメラとかね、
うん、
うん、ちょっとこう娯楽っぽい感じになってくると急にやっぱりこう計算が難しくなってきますよね。
そう、 ね、そうかも、うん、でちょっとまあ多分10万を超えるやつが多分ね、割とこう、まあ、そういう判断しやすくて、意外とね 3,4 万のものがね難しいんですよね。そのさっき永山さん的には 2,3,000円だったらまあ買ったらいいじゃないですか。
そうね、そうね、はいはい、
で 3,4 万は そこまで気楽には買えないんだけど、
うん、
そのやっぱ10万20万に比べると、まあ、まだその買えてしまう額じゃないですか、その、まあ、ゲーム機1台買うみたいな感覚で。
確かに。
で結局 その辺のやっぱがね、判断がミスるなってことが僕は結構ありますよね。その買ったけど使わなかったなみたいなやつとか。
あ、今思い出したけど、スイッチ2も滑り込みで買ったんだわね、あげ前に。
おお。
完全に僕インフレ。
滑り込み購入マンじゃないですか。
本当にもうインフレカルチャーマンですよ。
インフレカルチャーマン。
インフレに忠実なとこになってなってる。
インフレに忠実なとこ。
でもそれもね、迷ったんですけど、そんなにね、やっぱゲームどうかなと思ったけど、でもまあゲーム機ね、まあ長い結構ね、こと使うから、
腐んないしね。
うん、そうそう、そういうのもありますよね。その耐用年数が結構長いっていうのはね、うん、ポイントとしてあります
よね。使い始めたら結構ガーって使うしね。
うん。
うん、いいですよ。やっぱね、使えるんだったらね、買えるんだったら買っといた方がいいみたいなのありますからね。
だから逆にさ、僕らは、まあ、クリスさんもあんましないけど、アクセサリーとかさ、
ああ、
ファッション系とかっていうのはさ、どうなんですか、クリスさん。靴とかさ。
ああ、ファッション系ね。
カバンとかさ。
カバンね。
だって、靴でもカバンでも、お洋服でもさ、10万のって超えるものなんてポンポンあるわけじゃないですか、世の中には。たくさん。
ありますね。
うん。
いや
で、ね、割り算したらね、うん、それ、ね、カバンとかだったら別に毎日使ったら使うけど、10万とか。
いや、なんか、いや、僕さ、こういう、ね、まかりなにも今の立場的には僕だから、会社の一応長なわけじゃないですか。
うんうんうん。
なんか本当、しみったれた話すんなよって思われたくないんですけど、
うん、
でもファッションに関しては、もう本当ね、まあ、興味がないっていうのもあるし、
うん、
別にユニクロだったり、
うん、
あと最近はもうずっとそのビーズとか、自分の好きなアーティストの T シャツとか、そんなんばっか着てるから、
うん、
ないっすよね、そんな高い服とか。
あ、
靴はあるな。靴、あの、コラボシューズ、あの、スニーカー
それもスニーカーですよね。
それもスニーカーです。
それもでもビーズとかのやつでしょ、だって。
うん。
うん。
スニーカーとかはでも、永山さんこの間ほら、靴をさ、ランニングシューズって消費するから、
そうそうそう。うん。
で話してたじゃない。
うん。うん、
そうそう。で、靴ってやっぱすり減るじゃないですか。
減りますね。
明確に。まあ、服も、うん、何回も着て、こう、洗濯してたら、よらっていくけど、靴の減り方の方がダイナミック。まあ、
靴は分かりやすいですね。
うん、分かりやすいでしょ。
うん。
そう思うと、やっぱ靴に、やっぱ結構ね、その、でも10万の靴とか買えない気がするな。せいぜいそのコラボシューズ2、ね、2、3万みたいな。
10万、そうですね。10万の靴は買えないんだよな。
うん。 そうね。
MacBook Air は買うくせに10万の靴はすげえ躊躇しますね。
まあ、そうね。別に10万の靴を買ってる人は別にその好きだから買ってるからいいと思うんですけど、うんうん、自分はやっぱちょっとそこにはこ
う。そうそう、自分の価値観としてね、もちろん。
自分の価値観としては、あれかな、
うん。そうなっちゃうんで、そこがだからね、何なんだろうなと思ってしまいますね。
まあやっぱこう興味、自分がそこに価値を感じられるかどうかの基準があるんでしょうね。
あるんでしょうね。いやもちろん、どうしてもやっぱこの靴が欲しい、履きたいっていう気持ちもわかるはわかる。
わかる、わかる、わかる。うん。10万っていう円の基準もちょっと年齢だったりその時代の背景によってちょっとずつ変わるじゃないですか。やっぱそのインフレカル、うん、インフレの時代なのかどうなのか、例えばバブルの時代の10万ともう全然こうね、
そうですね、
あのそうでもない時の10万円とかさ、うんうん、あと若い時の10万円とその年取ってからの10万円もちょっと違うだろうし、
うん、
難しいですよね、その価値みたいなところがね。
ね、
うん、いや
ー意外に話が、うん、意外な話が面白い。ま
あ判断で判断材料はだからあのシンプルに言えば自分が使うその使うかどうかですよ。
うん、
やっぱたくさん使うやつは別に高くても買うと思うし、うん、
逆にクリスさん10万円前後50万円以上の買い物して、
うん、
これ失敗したなっていうのはあります。
10万円以上でしょ。
うん、
10万円以上の買い物で失敗、あ、だから逆に言うと、あんまりないんですよ。僕、その、10万円以上の買い物で失敗したながら、そんなにない気がする。だ逆に3、4万があるのよ。
ああ、そういうことか。はいはいはい、はい。
さっきの話ですけど、3、4万は結構ミスることが多い。
行くかっつって買って、違ったみたいなね。うん、
3、4万の例を、まあ、いくつか挙げるとすると、うん、あれです。ヤマハの楽器、セックトラックだっけ。
はいはいはいはい。お、あれ買ってないですか。え、いつの間に買ってんのそ
れ。あれ割と発売した時に買ったんですよ。永山さんにあんまり言ってなかった
けど。あ、初耳な気がするけどな。
あれ結構しますよ、あれ。
これ結構高いですよね。
あれ5、6万しますから。
うんうん。
なんか、あの時すごい作曲ムーブみたいな。
うんうん、
なんか自分もやってみたいと思って楽器も弾いてたし。うん、で買ったんですけど、うん、そこまで馴染まなかったですね。多分ちゃんとコツコツやってたら面白いんでしょうけど。
はいはいはいはい。
とか、あと背中にくっつけるタイプのソニーが出してるちっちゃいクーラー知りません？
ああ、なんか、この間、気まぐれ FM で高橋さんが言ってたやつ？
あ、そうそうそう。レオンポケットってやつかな。
冷却するやつね。
そうそうそうそう。うん、あれもですね、実は買ったんですよ。何年か前に。
これも買ったの？おー、すごいじゃん。
多分2年ぐらい前かな。それは多分、これ多分普通さ、通勤用とかで、まあ、都会の方の通勤に使うタイプなんですよね。
確かに確かに。うん、
で、僕は通勤に使わないんだけど、なんか野球の練習とか、
はいはい。
そういう時に使えんじゃないかなと思って、あんま調べもせずに買ったんですよね。
うん。
ただやっぱその、なんでしょう、電車とかに乗って通勤の時の感じと、その、ずっと炎天下の下にいる野球だと全然違っててさ、そんなにこう、そこまで、僕の中ではそこまでだったんですよね。で、これも調べておけばよかったなとか思ってね。うん。
そっかそっか。まあまあ、ね、この値段帯が結構。
そう。
いやー、でも確かに僕も自転車のフレームが一歩あるんですけど。これずっと机の脇に置いてあるんですけどね。これも3万ちょっとぐらいで買ったんだけど。
お
う。うん。組んでないからね。ただのフレームがずっと置いてあるって状態ですからね、これね。
これやっぱ仮説ができましたね、これが。人間はだからその3、その10万以下で、だいたいこう3万円からこの6、5、6万ぐらいまでの間のものの買い物が一番失敗しやすいっていう、うんうん、じゃなかろうか。
なるほど。まあまあ、その、ね、もちろんその収入とかね、年齢とかであると思うけど。
ありますけど。
慎重にこうなる線と、
そうね。
その下を、下回った時が結構怪しいっていうことですよね。
怪しい。うん。本当に真剣にこう考え切らずに、なんか勢いで買うみたいなケースが多
い
んです
よ。
い
っちゃうかみたいなやつだよね。
そう。
いっちゃうかみたいな感じのところが、ダメ
この辺のラインなんじゃないかな。わかんないけど。
ああ、それはわかるわ。だから、たこ焼きさんも多分、このスマートウォッチとかスマートフォンで10万円以上ってなった時は多分、そんなに多分失敗しないと思うんですよ。考えて、熟考して買うから。
うん、そうね。
うん。
うんうんうん。
だから、この、でもスマートウォッチもちょっとこう、廉価版の、なんか安いやつとかになってきたりとかすると、ちょっと怪しくなってくるでしょ、これ。
怪しい。怪しいと思う、ね。スマートフォンだって安いやつとかをさ、うん、なんかこう、よくよく考えて買うなら別にいいんですけど、まあ、安いしなと思って、失敗してもいいやと思って買うと失敗するラインみたいな。
そうね。だから僕もあの、ちっちゃいタブレットね、結構使ってんだけど、最近、ふっと使わなくなっちゃったもんな。まあ、まあ、十分使ったとは言えるんだけど。
使ったとは言えるけど。
もうちょっと活用してるつもりでいたもんな。はい、まさにそういう値段感だな、これ。
いや、面白い。そんな感じですかね、福山さん、はいはい。はい。参考になったかどうかわかりませんが、はい、そんな感じでございました。
はい。
はい、ありがとうございます。続いてもう一つお便りを紹介したいと思います。は
い、お願いします。
んじゃみさんからのお便りでございます。ん
じゃみ
さん、はい。久しぶりにお便りします。クリスさんが復帰されてよかった。ありがとうございます。永山さん、一人会も新鮮で面白かったですが、お二人揃うとテンポ感、雰囲気、会話の感じがとても楽しく、やはりおっさん FM はお二人揃ってこそだなと思いました。これからもゆるりと続けていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さて最近、YouTube 以外の動画がなかなか見れません。時間がないというよりは、よし、見ようと思いきれなかったり、見るものを選びきれないのが原因です。クリスさんはよく映画を見られている印象ですが、予定の立て方や選び方など、工夫意識されていることはありますか？というご質問でございました。ありがとうございます。
なるほどね。
わかる。これはね、
なぜ本が読めなくなるのかどころかも、なぜ映像が見れなくなるのかみたいな感じになってきてる、今は最近。
わかりますね。
わかりますね、でもこれね。
わかる。
なんかショート動画とかさ、
うん、
もうピロピロ見ちゃうじゃん。
見ちゃう。
でも、まとまった時間をね、映画を見るとか。
うん、
ってくると、ちょっとこう、気合が必要になって、うん、まあ、今日はいいかなみたいになっちゃったりとか。
うん。
うん。
いや、僕も結構映画見に行きますけど、こう相当気合入れて行ってますからね、その、行くぞっつって。
あ、そういう感じですか。ふらっと行く感じじゃないんだ。
ふらっと行くのは、あんまりないです。まあ、ないことはないですけど、あんまり、まあ、ふらっと行くタイミングの時間とかさ、予定が空いてることなんてそんなないじゃないですか。
まあ、確かにね。2時間、1時間か2時間ね、うん、まとまった時間ってことですもんね。移動も含めると。うん、
たまたまなんかその、買い物とかに行って、夜行って、で、あれ、このままもしかして、ね、家のことは、その妻がその日やってくれてそうだし、あれ、なんかちょうどいい時間になんか、見たかった映画やってるかな、フラーは、まあ、年に2回あるかないかぐらいの感じですかね。
うん
うん、あとは、まあ、よし、見ようと思うのは、やっぱ、自分の中の気持ちを高めていく感じですよね。例えば、アベンジャーズとかさ、
うん、
エンドゲームとか、その、みんな、全世界の人が続きを待ってる続編とかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そのムーブ、まあ、僕はマーケティング施策に忠実であり、世界の流行に敏感な男でもあるので、
うんうん、
まあ、やっぱそれは初日に見たい。初日になんとか見よう。
ね、
うん、そうそう。っていう気持ちをさ、自分の中でこう高めてワクワクしていく感じだったり、するんですけど、
うんう
ん、一方で、まあ、初日に見たいなと思ってたけど 見なかったやつとかは結構大変で見に行くのはね、
あ、勢いがね、
うん、例えばだけど今この収録の2日前に公開されたスーパーガールっていう映画があるんですけど、はいはい、スーパーマンの妹が、うん、あれも実は結構初日に行こうかなと思ってたんですよ、
うん、
でも行かなかったんですよね、まあ、ちょっと予定が
合わず、う
ん、行かなかったんですけど、うん、そしたら、やっぱこう、うーんって感じになってるんですよね、こう。
あいつ行こうかな、みたいな。まあ、どうしようかな、みたいな。
まあ、
う
ん、まあ、配信で見てもいいかな、みたいな。
配信がまた早いからね、最近、ね。
早いんだよね。
ちょっと待てば、みたいな気持ちにやっぱなりやすいですよね。
そうですね。はい。あとは、まあ、理由ですかね。理由を探す、その、まあ、自分のその気持ちを高めるじゃないですけど。ね、その例えばこの間永山さんと見に行ったさ28年後とかさ、
うんうんうん、
まあ、あれはなんかそのねゾンビ映画の有名なやつの、
まあね、完結させたいみたいな、
ね、完結させる、
うん、
これはしかも永山さんと見に行きたいみたいな、
うんうん、
そういう感じでこう予定を立てていくとまあ行く感じになりますよね。
そうですね。だからまあこれまあ別にうんじゃみさんがどうかはあるかもしれないけど、こう人と見に行く予定立てちゃうみたいな感じと見れるんじゃないかなっていうのはありますよね。
あ、そうですね。一緒に行くか、うん、
だから自分の中の内的な動機だけだと映画って結構やっぱ重くなっちょっと特に映画館に見に行くっていうのは結構重くなっちゃう、
うん、
なってる時代だという感じがするんだけども、人と一緒にっていうふうになると、まあ、イベントになるので、 そうなってくると、うん、まあ、行きやすい。まあ、その後食事するなり、まあ、してもしなくてももちろんいいんだけども。
うんうんうん。
うん、そういう形でイベントとして組み立てていくっていうのは、結構いいんじゃないかなっていう。だから、逆になんか人と会う口実にもできそうだなっていう気もするんですよね。
確かに。
うん。だから特に僕らお酒飲まないじゃないですか。
うんうん。
そうすると飲みに行こうぜみたいなことが、なんかこう、まあ別に行ってもいいんだけども、なんかちょっと一段階テンション下がってる感じはあるんですよね。その現役まあその飲んでた頃の時代と比べるとね。
うんうん。
うん。でもこう映画見に行きましょうってなると、まあ主は映画だから。
うんうん、
うん。うん。なんかそういう意味では、こう人を誘うっていうのに、まあもちろんね、その古くからね、デートとかで映画に行きましょうっていうところも含めて、こう人を誘いやすいっていう一つのイベントの一つかなと思うので、まあそういう組み立て方をするっていうのもいいんじゃないかなって今、話を聞いててちょっと思いましたね、その。
確か
に。クリさんと一緒に映画に行ったっていうくだりでね。
この間さ、
うん。
この間会社の、人と映画を行こうっつって、
はい、
モータルコンバットの続編の映画を見に行こうっつってですね、うん、行きましょうっつって。じゃあその上映、まあレイトショーしかやってなかったんですよ。9時ぐらいの回。
うんうん、
じゃあその上映会場で、映画館で待ち合わせでって言って、行ったんですよ。
うん、
でそこで待ち合わせて、その僕はちょっと早めに着いたんでポップコーン買ってさ、待ち合い場所でポップコーンポリポリ食べながら待ってたんですよ。
うん、
だ上映時間元も1分前になって、その数分前に会社を出ましたみたいな連絡は来たんですけど、
うん、
1分前って来ないんですよ、うん、あれと思って、あれなん来ないだろうなと思ったら、その上映時間になったら、すいません、映画館間違ってましたみたいな。
おうおうおお、別のとこ行ってた。
京都だと T ジョイって、あの京都駅の近くの映画館、
はいはい
はい、僕は T ジョイに行ってたんですけど、
うん、
その方はあのビビ二条っていう二条駅の方の、
はいはい、
に行ってて、その
あ、別にそのチケットをそっち取っちゃったってこと？
チケットはね、僕が買ってたんですよ、2枚。
ああ、じゃあダメじゃん、間違ってんじゃん。
ダメだ、間違ってそうなんですよ。だからね、その日は結局まあ一緒には見れず僕だけ見たんですけど、
はいはいはいはい、
なんか気持ち的に2人で見ようと思ってたんで、なんか、寂しさはありましたよね、やっぱり。
それは寂しくなっちゃいますね。
うん、急になんか、うん、一人でなんか、うん。で、映画館の人もさ、あそこってその、T ジョイって、会員のさ、QR コードピッて読むと、何名ってあの、モニターにちっちゃく出るんですよ。
はいはいはい。
QR。僕は2名分買ってたんで、
うん。
で、こいつなんか上映時間過ぎてんのになかなか入ってこないくせに、ピッてやったらさ、2名って出てきて、一人しか入っていかないからさ、
うんうん、
なんか振られたんじゃない、振られた男みたいになりまして、うん。しかも見てる映画がモータルコンバットってさ、モータルコンバットなんか見るから振られるんだよみたいな風に思われたかなって思ってないんでしょうけど。
ね、初デートモータルコンバット、レイトショー、なかなかハードル高いですもんね。
ハードル高いですね。うんうん、まあそんなことがありましたけどね。まあでもまあその人と待ち合わせしていく、一緒に行くとかは見に行く感じ、そのハードルは下がりますよね。うん、その約束を取り付けるハードルが高いかもしれないですけど。
あ、それはありますけどね。
うん、
うん。配信系とかその自宅で見るのはそんなにこう平気ですか？
いや、これね、永山さん。
うん。
永山さんも経験あると思うんですけど、例えば平日の夜とかに9時ぐらいに子供たちも寝てリビングで、うん、あ、なんかあれ今からもしかしたら2時間ぐらい映画見れるかもと思った時に、うんうんうん、おもむろにネットフリックスを立ち上げて、
うん、
とかユーネクスト立ち上げてこう、サムネイル見ていって、なんか見たかった映画は山ほどあるはずなのに、
うん、
今この映画の気分じゃねえな。
ああ、それね。
あれ、あ、そうそうそう、この映画面白かったんだよな、つって、なんかその、見たことがある映画でさ、なんか予告編とか見ちゃったりしてさ、気がつけばもう30分ぐらい時間経ってて映画選ぶのに、
あ、
もう1時間半しかない、もう2時間見れないって思って見るのやめちゃうみたいな。
あるね。
ありますよね。
ありますね。
あれ、やっぱああいう時にもうスパッてこうこの映画見るって見たいんだけど、やっぱなんか気分ってあるじゃないですか。
ありますね。
ね、難しいよね。いや、そうですね。
だ、僕最近だからこれ全く逆で、フラッと映画に行こうっていうのをこの間やったんですよ。急に具合が悪くなるっていう映画、しかも3時間16分の映画なんですけども、
フラッて見に行く映画じゃないでしょ。
映画じゃないんですよ、うん
うん、
でも人参くんのあの感想のポッドキャストを聞いて、ああ面白そうだなと思って、うん、で原作もまあ読んでなかったんだけど、積んどくで前気になって変わってたのもあったから、
うんうん、
でちょっとたまたま父の日だったんで、
ああなるほどね、
まあなんかそういうのもこうちょっと後押しになって、じゃちょっとこう今日映画行っていいっつって、もう別に予定ないからいいよって言われたから、おっしゃと思って、 その勢いで一番近い映画館の、うんうん、一番近い時間のチケット取って、うんうん、ほうほうシュッと見に行ったっていうのが最近やったの、やったんですよ。まあ、これちょっとこれ内容はまた面白いんで、ちょっと今日話そうと思ったんですけど、ちょっとまとまらなかったんで、また来週あたりとかに話そうと思うんですけども、とか、あと最近、フラットな YouTube かなんかで、うん、片岡鶴太郎さんがインタビューに出てたんですよ。
う
ん
ほうほうほう。
で、鶴ちゃん久しぶりじゃんと思って、見てたら、ネットフリックスで喧嘩独学っていう、
見たよ、僕、喧嘩独学。
そう、でやつを、に出てるっていうんで、
うんうん、
で、もうそのままの、そのノリで全部見ました。
あ、全部見たんだ。僕も見ましたよ、喧嘩独学。見た、見た。
見た。
うん。
うん。
いや、で、僕も見て思ったよ。あ、鶴太郎さん、鶴ちゃんだって思いましたよ。
鶴ちゃんだと思ってね、鶴ちゃん、いいな、うん、いいなと思って見たとか、そういう感じのことをして、うん意外にいいなと思いましたね。この
フラット
そのもちろん時間はないから、うんそのねうんうん、みんなもやろうよって言いにくいんだけども、ただこう、なんだろうな、あんまりこう、後先考えずにそう、エンタメを見るみたいなことっていうのを、まあ、こうあえてやってみるっていうのは、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう。やっぱそう、娯楽ってそういうことだよなっていう。
そうね。うん、そうかもね。
そう、うん。なんかこう、最近なんかね、娯楽を消費するにしても、こう、なんか理由が必要だったりとか、
うんうん。
ともすれば、こう、なぜそれを見に行くとかっていう理由ね、とか、その、あとは分析、その見た後にさ、これは自分にとってどういう作品だったのかっていうことを、こう、解説とかですか、批評というかさ、うんうんうん、考えたりとかさ、なんかそういうことを、その、生産性みたいな、くくりにく、だんだんだんだんなっちゃってんじゃないかな、みたいな。
はいはいはい。
うん。いやでもそういうんじゃなくて、こうもうノリでいいじゃないのみたいな、ちょっと気持ちがあったんで、うんうんうんうん、まあ6月の下旬なんかそういうムーブをしてみて、まあなんか、やっぱノリだなっていうのはちょっと思いましたね。
なるほどね。
うん。
まあやっぱそういう突発的にね、ノリでこう、ね、見に行く、よしっていうのが、だからそういうのが、そういうふうな行動が取れるように、なんかその映画館の近くに出かけていくとか、なんか、ね、ブラブラしてみるみたいなやつ。
うん。
とかもいいかもしれないですよね。
そうそうそう。だからその見るものを選べないとかっていうのも分かるんだけど、もうそういうのはもうえいやで、もう分かんないけど直感でパッと目に入ったやつこれみたいな、はい、でもいいんじゃないかなみたいな。うん、
確かに。まあなんでね、うんじゃみさんの質問でその工夫意識されてることっていうと、まあそういうところだったりするんですかね。そのまあフラット行くもそうだし、ね、
うん、
うん、そうですね。
いやこれ回答になってるのかな。
なってないと思います。なってないと思うけど、
うん、
ふんわりなってると思う。ふんわりはなってると。
ハウトゥーとしての答えにはなってないけどね。
うん
うん、
まあ、そんな風に選んでるっていう感じの答えですかね。うん、
はい。
はい。はい。うんじゃみさん、ありがとうございます。引き続きをね、またお便りお願いします。
はい。
はい。はい、長山さん、なんかオーディブルでいっぱいなんか。
あ、そうそう。で、まあ、それとも、うん、関連するのかな。まあ、またオーディブル、うん、安いキャンペーンっていうのがあって、
はいはいはいはい、3
ヶ月毎月99円で、だから3ヶ月300円ぐらいで契約できるよっていうオファーがあったので、
うん、
これは乗るようにしてるんですよ。まあ、うん、仮に聞くことが一つも聞かなくてもしても、
うん
うん、まあ、そうでも、まあいいかなみたいな。うん、
ああ、まあね、その安いし。
そうそう、安い。激安制覇なんで。
はいはいはい。
うん、
はいはい、
でも今回はなんか結構フィットして、
うん、
村田沙耶香さんの物語99っていう、
はいはいはい、
分厚いさ。
知ってますよ。僕買って置いてあるもん、まだ。積んどくしてます。
物語99、ごめんなさい。世界99でした。
世界99ね。そう、はい、もう積んでますよ、は
い。世界99。世界99っていうさ、村田沙耶香さんの世界99。これですよ。これね、うん、分厚いやつ。これを、聞き切りました。
聞き切りました
これね、総勢何分あったんだろう。上巻で13時間上下ですからこれね、
そんなにん
上下で、うん、26時間とか28時間とかそれぐらいだったと思うんですけども、まあまあ長かったんですが、ランニングしながらこれね聞き切って、
うん
うん、ましたね。でこれでは自分こんなに聞けるんだと思って。で、その後、立て続けに、クリスも前紹介していた、殺し屋の営業術。
はいはいはい。
うん。と、その後ね、ババガヤの夜っていう作品、うん、ご存知ですか、これ。
ババガヤの夜。多分、
これなんか、
知ってると思う。
うん。ダガー賞っていう、 あの、イギリスのミステリーの文学賞を取ったやつですね。まあ、ミステリー成分は薄めなんだけども、
うん、
まあ、翻訳小説の部門で受賞したっていうやつがあって、まあ、それがまあ、オーディブルもらってたんで、それも聞いてみたいな感じで、なんかね、立て続きにポンポンポンとね、あの、テンポよく聞いて、今もね、今は小説じゃなくてノンフィクション聞いてるんですけども、
うんうん
うん。それも結構良いなと思ってやってるんで、だいぶオーディブルが、もう何回もチャレンジしては、途中で挫折したりとかしてたんですけども、
うん、
なぜか急に、世界99によって、道が開けた感じがしました。
うん、いっぱい長いの聞いたから、
うん。
ここまで聞けると。
うん、そうそうそう、うんこれ。うん。なんだこれ別に一冊しかない上に8時間か、みたいな。楽勝だな、みたいな。うん、こっちとら上下で、うん。上巻13時間聞いてるからなみたいな、
すごいな、
うん、感じの気持ちになってしまって、なんかだいぶ敷居が下がったのかわからないけど、
うんうん
うん、聞けるようになりましたね。まあでも世界99はそのね、オーディブルで聞くにはね、本当にね、ディストピア小説しまくってるんで、
はいはいはい、
あのもうね、ランニングでこうテンションが上がって爽快感を完全に打ち消すみたいな、そういう感じのあの効果がありましたね。
なんかすごい話らしい。あの、どんな話かだけ知ってて、
うん、
あんまりこう、爽快って感じじゃないことだけは知ってる。だいぶ食らいますよっていうことだけ知ってるんですけど。
そうなんですよ。もうね、村田沙耶香さんの今過去の作品いろいろあると思うんですけども、うん、あれをギュギュギュギュって、ギュギュギュギュってこう、ちっちゃく圧縮した玉を、機関銃に詰めて、全方位にぶっ放したような感じの小説ですね。
相当ですね、
うん。そう。なんでもう、なんか村田が、もう、だ全部入りって感じ。なんかあの、僕が昔大好きで読んでた、あの、すごい分厚いドラえもんの映画版ドラえもんの漫画が 5話分ぐらい入ってる、すごく分厚い漫画を僕持ってすごく好きだったんですけども、
うん、
もうあれで全部もうすごいドラえもんの世界にどっぷり浸れる気持ちになってすごく好きだったんで、好きでよく読んでたんですけども、まあ、それの村田沙耶香版みたいな感じですね。どこを切り出しても、村田沙耶香さんが出てくるみたいな感じ。
例えが面白い、
うん、
ちょっと読んでみよう。
いや、
読みたい本いっぱいあるな、うん、
そうですね、まあちょっと時間もあれなんで感想また別な回にしようかなとは思いますけども、
うんうんうんうん、
そんな感じのやつとか、まあ暮らしの営業術とかそのババガヤの夜はどちらかというとエンタメにガッと振ってる感じなんで、もう全然聞きやすいというか、
うん、
うん、テンポもいいしストーリーも面白いし、
うんうんうん
うん、ね、殺し屋の営業中、クリスさんも言ってたけど、本当に映像が目に浮かぶ、
ね、
みたいな。
そうそうそう、そう、ね。漫画みたいな話ですね。
そうそう、そう、うん。で、まさに聞きながらでも、まさに映像が目に浮かぶような感じだったんで、
うんうん、
すごい、うん、楽しかったし、
うん、
そういう感じで、なんかいいテンポをつかんだなっていう感じ
です。ですね、
楽しくなってきてますね。
なるほどね。
うん、ちょっとポッドキャストを聞く時間とオーディブル、その、僕の耳の、処分時間みたいなのを
奪い合ってる、
ついにこう奪い合い始めたぞみたいな感じになってきてて、
ほほほほ、
そこが悩ましいところでありますけどね。
ああ、それはそうですよね。確かにね。カジノ、多分僕が聞こうと思ったら多分カジノ、今ポッドキャストとか聞いてるカジノ時間とかを多分、
うん、
奪われるわけですから、
そうですね。
そうですよね、うん、きっとね。はい、なるほどね。あの最後にちょっと。そろそろ終わりなんですけど、ちょっと映画の話を一本してもいいですかね。
はい、はい、お願いします。
映画、イグジット。
イグジット。
はい。韓国の映画でございます。
うん。
2019年の映画で。
あ、ちょっと前のやつなんだ。
そうなんですよ。
ちょっと前か、結構前か。
はい。これはなんでこれを、これちなみに配信で見ました。でさっきのうんじゃみさんの話じゃないけど、よし見ようと思ったきっかけを話すと、ツイッターで見たんですよね。ツイッターで流れてきてて、なんかイグジットを、うんうん、がまあすごい面白い、なんならその血が出ない実写映画で一番面白いぐらいあるみたいな、なんかそういうツイートが流れてきた。
今見て、僕見たわこれ。
映画見た。
映画館ではないけども、
うん、配信で見た。
うん、配信出てきてすぐ見てる気がする。
おお、そうそう、
忘れてた。うん。
まあこれどんな話かっていうと、韓国映画で、まあ、高層ビル脱出劇みたいな感じなんですけど、まあコメディなんですよね、半分ね、
うんうんうん。
で、主人公の男の子がなんか冴えなくて、なんか就職もうまくいかなくて、ただ大学時代はその山岳部にいて、
毎日その就活しながら暇な時間は公園に行って体を鍛えてる。たまにあの公園で体鍛えてる人いるじゃないですか。
うんうんうん、
あんな感じでこうね、で子供たちからはなんか いつもいるあの変なやつみたいな感じでこう、遠巻きに変なおじさん扱いされてる人が主人公なんですけど、
うん、
でその人がまあ家族で、その家族のお父さんのなんか古希のお祝いに、をすると。で、まあ、韓国の風習なのか、そのみんなで親族で集まってなんかね、パーティー会場で、その古希をお祝いしてカラオケしたり、ワイワイ騒ぐみたいなシーンがありましたけど、
うんうん、
そのホテル会場、ホテルの宴会場に行くんだけど、そのホテルの宴会場なんでそこを選んだかっていうと、大学の山岳部時代に好きだった後輩の女の子がそこで勤めてることを事前に調べてて、
うんうん、
半分会う口実を作るみたいな感じでそこの会場を選ぶんですよね。うんうん、で、まあ、その始まりなんだけど、一方、その頃、そのね、ホテルがある都心部では、男が化学薬品を作ってる会社に、なんかトラックで突っ込んでって、
うん、
そのトラックからすごいガスがプシューって出て、で、その有毒ガスにもう吸っちゃうと死んじゃうみたいなガスが、どんどんどんどん広がっていくんですよね。
そうね。なんかバイオテロみたいなことしたんだよね。
そうそうそう。
なんかそのクビになった人かなんかわかんないけど、恨みを持ってね。
恨みを持って。うん、で、最初、その、なんか、街がどんどん混乱するから、ホテルから出て逃げようとするんだけど、その煙がどんどんどんどん来るから、でその煙を吸うとどうも死ぬらしいってことがその遠巻きに見て分かったんで、親族一同そのホテルに戻って上層階に逃げ込むんですよね、
うんうん、
でも煙がどんどんどんどん上がっていくんですよ、その下から、うん、で屋上に上がっていって、まあ、そこからこうどう脱出していくかみたいな、まあ、そういう話なんですけど、
うん、
まあ、非常にまあ僕はその楽しく見れて、アクションコメディで非常に、どうでしょう、長山さんどうでした、面白かった、
いや面白かったと、面白かった記憶があります、結構、
はい、
あの何ドキドキするシーンもあり、
そうそうそう、でも、まあ、確かにその、うん、なんか、ね、人が見えかなんかこうグロいシーンとかあんまなくて、
うん、
すごい、まあ、なんか漫画みたいなね、本当、
そうね、漫画みたいな感じですね、
ミッションインポッシブルみたいなシーンもありましたし、
うん、はいはい、ありました、
ね、割といいんですけど、ただね、あの、まあ作劇上仕方ないんだろうけど、そんなことないだろうっていうのが、うん、僕ちょっとなんか腑に落ちないことが一個だけあるんですよ、
はいはい、わかりました、
このホテルで屋上に逃げるんだっつってみんな屋上に行くんだけど、
うん、
屋上へ出る出口が鍵がかかってるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、なんかその カードキーかなんかを1階に置いてきちゃったから出られない、
うんうん。そうだそうだ。
って言うんですよ。でも、外からなら開けられるって、その支配人みたいな人が言うんですよ。
うん、
で、その主人公の人がその窓を割って、その下の階の窓を割って、外からこうね、
ってね
外側から屋上に行くっていうシーンがあるんですけど、うんうん、外からなら開けられるって思ったんですよ。普通逆じゃねえと思った
。どんな鍵やねんという。
どんな鍵、おかしいでしょ。だって、うん、外からなら開けられるのおかしくないですか、中山さん。
非常、確かにね、非常階段でね。うん、
ねえ。さあさあ、その、高層ビルが1個しかなくてさ、屋上から人が入ってくるリスクほぼゼロだったら、まあ分かりますよ、
うんうん。
言ってもさ、そのビルの周りには他のビルも建っててさ、屋上に、からなんか来ようと思ったら、まあ来れなくもない感じのところでさ、うん、屋上から開けられるって思ったんですよね。
なるほど。気づいちゃいましたか、そこに。
気づいちゃいましたね。いや、これがすごいなんか、おって思ったけど、まあまあ、あの、話を面白くするためのね、その、そういう映画的な嘘だろうと思うんですが、
うんうん、
はい、まあそこはちょっと気になったという話ですね。はい。まあ、中山さんも見ててよかった。
見ましたわ。
はい、
うん。
まあ、パニック映画みたいな感じですけどね。
そうですね。うん。
はい、まあ、なんか、まあ、どっかで見たことあるなっていうシーンがいっぱいつながっていくんですけど、
うんうん、
まあまあまあ、楽しい映画だったんで。あと、時間が短い。1時間50分、40分ぐらいで見れるんじゃないかな、
これですね。うん。
はい。ので、皆さん、ぜひともちょっと、はい。うんじゃみさんね、なんか、1時間40分、なんか見たい、見る映画ないなと思ったら、これを見ていただければ。
いいじゃないですか。
と思いました。
韓国映画、は
い、うん、韓国映画です、はい、韓国映画です、はい、はい、ということで、今週はこの辺ですかね、
はい、
はい、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。